祈りを捧げましょう。慈しみ深い主なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今私たちは木曜日の夕べに御前に集い、あなたの御子イエス・キリストの生涯の最後の日々、受難週の一日一日、とりわけ先祖木曜日の出来事を覚えてここに集いました。平和の主、愛の主であるイエス・キリストは、誠の平和と愛を実現してくださるため、コロバに乗ってエルサレムにおいでになりました。主は神殿で様々な人々と出会われ、その御業と御言葉によって一人一人を癒し、そしてあなたの栄光を表されました。そして今記念します木曜日の夕べ、主は自らの手で弟子たちの足を取り、その足を丁寧に洗い、私たちに大切な模範を示してくださいました。使えられるよりも使えることを、またお互いに使え合うものとなることを教えてくださいました。御子イエスは最後の晩餐を弟子たちと共に囲み、パンと杯を手に取り、ご自身を記念する感謝の聖餐を制定されました。そして食事の後、ゲッセマネで祈りを捧げ、恐れおののきながらも、最後にはあなたの御心が成し遂げられるようにと、御心のままにと、あなたに委ねる祈りを祈られました。主よ、あなたのご受難を覚えるこの日、あなたの御業と御言葉、その教えを私たちの心の内にはっきりと思い起こさせてください。あなたに信頼し、あなたに従い、あなたにつながりつつ、互いに使い合うことの大切さを思い起こさせてください。ことに私たちの信仰がさまざまな出来事の中で揺らぐとき、私たちが自分の弱さに落ち込み悩み苦しむときこそ、あなたの身元に立ち返ることができますように。主よ、いついかなるときも私たちと共にいてください。あなたの御子イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。聖書に記されています神の御言葉を聞きましょう。聖書はヨハネによる福音書第13章1節から20節です。さて、杉越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。夕食の時であった。すでに悪魔はイスカリオテのシモンの子ユダにイエスを裏切る考えを抱かせていた。イエスは父がすべてをご自分の手に委ねられたこと、またご自分が神のもとから来て神のもとに帰ろうとしていることを悟り、食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれた。それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められた。 シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか、と言った。イエスは答えて、私のしていることは、今あなたにはわかるまいが、後でわかるようになる、と言われた。ペトロが、私の足など決して洗わないでください、と言うと、イエスは、もし私があなたを洗わないなら、あなたは私と何の関わりもないことになる、と答えられた。そこでシモン・ペトロが言った。主よ、足だけでなく手も頭も。イエスは言われた。すでに体を洗った者は全身清いのだから、足だけ洗えばよい。あなた方は清いのだが、皆が清いわけではない。イエスはご自分を裏切ろうとしている者が誰であるかを知っておられた。それで、皆が清いわけではないと言われたのである。さて、イエスは弟子たちの足を洗ってしまうと、上着を着て再び席について言われた。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで、主であり、師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと模範を示したのである。はっきり言っておく。しもべは主人に勝らず、使わされた者は使わした者に勝りはしない。このことがわかり、その通りに実行するなら幸いである。私はあなた方皆についてこう言っているのではない。私はどのような人々を選び出したかわかっている。しかし、私のパンを食べている者が私に逆らったという聖書の言葉は実現しなければならない。ことの起こる前に今言っておく。ことが起こったとき、私はあるということをあなた方が信じるようになるためである。はっきり言っておく。私の使わすものを受け入れる人は私を受け入れ、私を受け入れる人は私をお使わしになった方を受け入れるのである。ここまでです。それでは、互いに足を洗い合うと題して、御言葉を取り継がせていただきます。今日のですね、この専属木曜日の夕べの礼拝に、私はこのヨハネ福音書の13章の1節から20節までを選ばせていただきました。まあ、ここには専属木曜日と言われるこの専属という言葉の根拠が語られています。イエス様が弟子たちとの最後の晩餐の後に、まあ、その時にですね、彼らの足を一つ一つ洗ってくださったからであります。一節には、さて、杉越祭の前のことであるとありました。杉越祭は、旧約聖書に遡る出来事ですが、古代イスラエルの民がエジプトで奴隷であった、そこから脱出することができたという、そのことを記念するユダヤ最大の春の祭りでありました。この杉越祭の時に、まあ、イエス様は十字架につけられるのであります。その祭りの日が目前に迫っていました。その夕食の時であったと二節にあります。これはその祭りで食された杉越の食事という特別な食事のことでした。その食事が イエス様が弟子たちとの最後の夕食、イエス様と弟子たちとの最後の夕食、いわゆる最後の晩餐となったわけです。この後イエス様は逮捕されて大祭司の尋問を受け、そして翌朝早朝にピラトのもとで裁かれて十字架につけられてしまわれるのです。そこでイエス様はこの世を去って父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと一節にあります。今そのような状況の中で、まずイエス様はご自分の時が来たということをはっきりと自覚されたんだと言うんですね。それはこの世を去って父のもとへ移る時であるとあります。イエス様の十字架の死とご復活というその救いの御業の時が来たということです。また神様の私たちへの愛が、愛の御心が実現する時が来たということです。そのことを深く意識されながら、イエス様は世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと言われています。愛し抜かれたとですね、これはこのままだと過去形という感じがしますけれども、しかしここでイエス様はイエス様の弟子たちの愛が完成したとか、ここで完成したんだということではないんですね。そうではなくて、これはこのあといついかなる時も、このあとどんなことが起ころうとも、このあとの弟子たちの将来すべてにわたってイエス様が弟子たちを愛し続けてくださるということをここで決意された、決意してくださった、約束してくださったということです。そのようにイエス様は弟子たちを愛し抜いてくださったんだということなんですね。そしてそのような深いイエス様の愛のゆえに、弟子たちは皆この後イエス様を裏切り、そしてイエス様を見捨てて逃げてしまうわけですが、復活されたイエス様はそれでもなお彼らと出会ってくださり、彼らを再びご自分のもとに招いて、そして愛してくださったのであります。そして、有名な話ではペトロに向かって私の羊を飼いなさいと、そう声をかけてですね、教会の礎と、彼らをですね、教会の礎としていったわけです。復活の主の愛に触れたことで、彼らは最初のキリストの教会の土台を築いていったんです。そして彼らを通してイエス様の愛を信じる信仰が世界に広められていった。私たちもそのような流れの中で信仰者として今日生かされているのであります。そこでイエス様はそのような深い愛を弟子たちに対する、この彼らがこの後自分を裏切ろうとも、自分を見捨てようとも、自分から離れていこうとも、それでもなお愛し抜いてくださる、愛し続けてくださるという、そういう深い愛を内に秘めながら、弟子たち一人一人の足を洗ってくださったのであります。4節5節にありますように、イエス様は食事の席から立ち上がって上着を脱ぎ、手ぬぐいを取って腰にまとわれ、それからたらいに水を汲んで弟子たちの足を洗い、腰にまとった手ぬぐいで拭き始められたと言うんですね。私はこの描写をですね、読むたびにいつも驚かされるんですね。大変リアルに、そしてすごく大変細かく足を洗う所作がここに語られているのです。まるでその時の情景がですね、本当にこの一刻一刻とその 出来事が移っていくその姿がですね、思い浮かぶような、本当に丁寧にこのことがですね語られているんですね。当時ユダヤの人々は、まあ、私たちでいうサンダルを履いて、そして当時はアスファルトなんてありませんから、本当に土の道をそのサンダルで歩いていた。ですから本当にこの足っていうのはもう本当にこう1日経ったら本当に汚れているしまうですね、そういうところであった、一番汚れている場所であった。もちろん動物たちもいますからですね、いろんなそういう動物たちのあれもあったかもしれません、そうしたものを踏んでいたかもしれない、そうした汚れた足であった。ですから本当に足というのがですね、当時人の体で一日夕方になったら一番汚れているところであったわけです。まあ、そこで例えば家で宴会をするという時にですね、到着した客の足を洗うというもてなしがまずこうなされたわけですね。イエス様は今そのようなもてなしを自分の弟子たちにし始められたということです。けれどもそれは大変驚くべきことでありました。なぜなら本来そのようなもてなしは家の主人がするのではなくて、その家に仕える奉公人がすることであったからです。ですからどちらかといえば弟子たちこそがしなければいけないことであったのをイエス様が弟子たちにされている。またこういうことも言えます。人の足を洗うという時に、それは人の足元にひざまずくということを意味していました。その姿は相手の方が自分よりも立場が上で、自分はその相手よりも立場が下であるという、そういうことをこう象徴的に表す姿であったわけです。まあ、それゆえにその仕事は家の主人が、お客さんに対して家の主人がするのではなくて、まあ、家の奉公人がしていたわけですね。対等の立場であるある間には、対等な立場にある者の間にはそういうことはありませんでしたし、ましてや何か緊張関係をはらんでいる相手同士、まあ、戦争している国同士と言ってもいいかもしれませんが、そういう場合はですね、絶対にありえない構図だったわけです。それなのに今弟子たちの主であり、そして主である、つまり上の立場であるイエス様が自ら率先して弟子たちの足元にひざまずいて、その足を洗ってくださっているというんですね。それはですから普通ではありえない、驚くべきことでした。まあ、ここ今日のところでペトロがですね、そのことに本当にこう慌てる場面が描かれていますけれども、このペトロの反応は本当にこうある意味で当然の反応であったとこう思うわけです。でも実際イエス様はそうなさったし、そのことをやり通されたわけですね。そしてそれはイエス様が弟子たちを愛し、愛し抜いてくださっていたからしてくださったことであると聖書は言うのであります。そしてこの弟子たちというのは、この時の弟子たちだけのことではなくて、その後ずっとイエス様に従ってきた弟子たち、新しく信仰者となった弟子たち、つまり今ここにいる私たちの足も、私たちの足元にもイエス様はひざまずいて、私たちのその汚れた足を洗ってくださっているんだということなんです。そのことを私たちは今日心静かに思い描いてみたい、思い起こしてみたい、想像してみたいんですね。イエス様がこの私の足元にひざまずいて、私の汚れた足を、今は靴があって靴下があって、それほど昔のように汚れないかもしれませんが、しかしやはり私たちがですね、例えばお風呂に入る時など真っ先に洗うその足をですね、イエス様が洗ってくださっているんだ。 って言うんです。まあ、そのような深い愛をイエス様はここで私たちに示してくださいました。まあ、けれどもこの主の晩餐での出来事、専属木曜日の出来事はここで終わってはいないんですね。むしろこの後イエス様が語られたことこそが一番私たちが聞かなければいけないことであるわけです。イエス様はこうおっしゃいました。私があなた方にしたことがわかるか。あなた方は私を先生とか主とか呼ぶ。そのように言うのは正しい。私はそうである。ところで、主であり師である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わなければならない。私があなた方にした通りに、あなた方もするようにと模範を示したのである。イエス様は私たちに互いに足を洗い合いなさいと言われているんです。足を洗い合う、これはもちろんですね、象徴的な意味があると思うんですね。まあ、実際に本当にですね、今互いに足を洗い合いな、今私たちがそれぞれの足を洗い合いなさいということではもちろんないと思うわけです。まあ、でもやってみたらですね、まあ面白いかもしれません。そのことを通して気づくこともあるかもしれません。実際私はですね、以前の教会の CS でですね、やってみたんですね。ちょっとやってみようってですね、そういうことがありましたけれども、いつまでもずっとですね、ある信徒の方の足を洗ったんですけど、ずっとその方がそのことを感謝されてですね、恐縮されたことがありましたけれども、まあそれはともかくとしてですね、今日は、このことに示されている意味を一緒に考えてみたいわけです。イエス様が私たちに互いに足を洗い合いなさいと言われた、そこにはどんな思いを込めて言われたのかということです。何をお伝えになりたかったんだろうか。互いに足を洗い合いなさいというイエス様の教えは、イエス様が別のところで、あなた方は使えられるものではなく、使えるものになりなさいと教えられている。そのことにつながっていると思うのです。足を洗う仕事は、その家の奉公人の仕事であったと申しましたが、まさに奉公人とは、その人に、その家に使えるものであります。イエス様は、あなた方はみんな奉公人として、使えるものとして生きなさいと、そして互いに使い合って生きていきなさいとこう言われるんですね。それが私に従う者、キリスト者であり、そしてまた教会の交わりなんだというわけです。教会にはいろんな人が呼び集め、イエス様から呼び集められます。この世的には全く立場が違う者がですね、呼び集められることもあります。でも教会の集いの中心にあるのは、互いにこの世の立場を超えて使い合うことなんだ。まあ、まさにそこにですね、世にない交わりが、教会のその交わりの、なぜ世にない交わりか、それは互いに使い合いなさいという、このイエス様の御言葉によって築かれている交わりだからだということがこう言えると思うわけです。まあ、けれども改めて考えましたときに、この使えるものとして生きるというのは具体的にはどういうことなんでしょうか。そして互いに使い合って生きるとは具体的にはどのようなあり方なのでしょうか。そのことをしばらくですね、私は考えてみたんですけれども、まあ今日は福岡女学院大学の入学式があってですね、まあ、言ってまいりましたが、福岡女学院のですね、スクールモットーはヨハネ福音書の15章5節であります。私はブドウの木、あなた方はその枝である。まあ、この御言葉に基づいて神と人につながる中で豊かに成長していく、そういうことがですね、こうスクールモットーとして掲げられています。まあ、素晴らしい あのスクールモットーだなとですね、感銘を受けております。そしてこの聖句はですね、まあ、今年度の私たちの教会の 年代聖句ともなりました。神と人につながって生きる、ある意味そのことが使えるものとして生きるということの根本だと思うわけです。一人で生きるんじゃない、人とつながって生きていくんだ、神様とつながって生きていくんだ、そこに使い合うという生き方が生まれてくるんだ、まあ、けれどもですね、さらに考えましたときに、まあ、今あの福岡女学院のスクールモットーに触れましたが、私が牧師を志して学んだ関西のですね、関西学院という学校があるんですけれども、そこのスクールモットーはですね、そういう意味ではもっと今日のところとつながってるんですね。どういうスクールモットーかというと、マスタリー・フォア・サービスというスクールモットーなんですね。まあ、訳しますと、奉仕のための練達となります。マスタリーと訳されている言葉はですね、マスタリーの訳として用いられている日本語がですね、この練達というわけですが、まあ現代ではあんまりこの練達という言葉はあの耳にしないんですけれども、聖書の中にはローマの信徒への手紙の中にですね、苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むという、まあ、そういうパウロの言葉が記されています。でこの練達という言葉はですね、ここではですね、もともとの意味は鉱石を高熱で溶かして、そして精錬して不純物を取り除いて純粋な金属を取り出すという、そのことをこの練達という言葉に訳された、もともとの意味はそういう意味なんですね。つまり忍耐は練達を生むというのは、いろんな苦しいこと、辛いことの経験を忍耐していく中で、人はこの価値ある本物となっていくんだと、そういうことをこう聖書は言っているわけです。奉仕のために世の苦難に忍耐し、本物となっていきなさいと。それがですね、あの私の母校の、スクールモットーなんですね。まあ、果たしてそんな風に今生きているかどうかっていうのは置いといてですね、そういうスクールモットーをですね、とても私も感動して、あのまた自分、また私もですね、自分ができているかできないかは別にして学生に教えたりしてきましたけれども、まあ、そういうスクールモットーなんですね。それがそうなんですね、この言葉で、この言葉を提唱したのがですね、コーネリウス・ベーツという漢学の4代目の院長なんですけれども、じゃあこの奉仕のための練達っていうことでどういうことを言ってるかと、ベーツ先生がですね、何て言ってるかと言いますと、マスタリー・フォア・サービスとは、第一には個人的な面でのマスタリー、個人的な面でマスタリーしていくと、本物となっていくんだと言うんですね。でそれは目的に必要な知識や技術を自分のうちに身につけつつ、同時に自分の様々な欲、名誉欲や所有欲などを抑えることができるように、自分をコントロールできるようになっていくということだと。でその上で第二として、そのようにマスタリーした自分を、しかし自分自身を富ますためではなくて、社会のために、隣人のために、周りの人々のために生かしていく。何かを習得してマスタリーしたからといって、マスターしたからといって威張ったりせず、威張って見せたり贅沢をしたりするんじゃなくて、この世界が自分が生きていることによってよりよく、より良いものとなることを目指して、人類のために何か一つでも良いことができるようにと奉仕できることを願っていく。それがマスタリー・フォア・サービスの精神なんだ。奉仕のための練達っていうのはそういうことなんだと、こうおっしゃってるんですね。まあ、直接的な言及はありませんけれども、私はイエス様が、まずご自身で丁寧に弟子たちの足を洗ってくださって、そのことを見せてくださって、 その後であなた方も互いに足を洗い合いなさいと教えてくださった。その教えはこのマスタリーフォアサービスという精神にも息づいているのではないかと、こう思うのであります。思えばさらっと読んでしまうと見落としてしまいますが、人の足を洗うということも簡単なようで簡単ではないと思うんですね。それはそんな汚い仕事など簡単にできないということではなくて、確かにそういう面もあったかもしれませんが、しかしそれだけではなくて、実際にはやはりこう訓練が必要な仕事だったのではないかと、こう思うわけです。私は若い頃に一時期ですね、知的障害者の方々の、施設で働いていたことがあったんですけれども、その時に入浴介護という場面があるわけですね。一日中そこにいらっしゃる方々ですので、夜勤なんかになるとですね、入浴の介護をすると。で、この入浴介護っていうのが本当にですね、大変でありました。私は恥ずかしいことにですね、2年足らずで挫折、その仕事を挫折してしまうわけですけれども、本当にですね、その時に本当に素晴らしいですね、このなんていうか介護をされる方がいらっしゃったわけです。手際よく介護をされる。そのですね、障害者の方の気持ちに寄り添って、言葉に表せない彼らの言葉に、思いに寄り添ってですね、本当に丁寧に介護される方がいらっしゃったんですね。で、その方が実は牧師の息子でですね、やがて私が牧師になるように導いたのが彼なんですけれども、そういう人がいたんですね。イエス様もただここで足を洗ったというだけじゃなくて、本当に丁寧に弟子たちの足を洗ってくださったんじゃないか。弟子たちの気持ちに寄り添って怪我をしているところがあれば、そこはですね、そっと拭いてくださったりとか、すごく丁寧にこの場所が語られているわけです。手ぬぐいを取って、で、手ぬぐいを絞って、たらいから水を汲んで、本当に一人一人の足をですね、きちっと見つめてですね、そして丁寧にこの弟子にはこうやって洗ってあげよう、この弟子にはここの部分を特に洗ってあげよう、そんな風にですね、イエス様は本当にきれいに隅々まで一人一人の弟子たちの汚れを洗ってくださったんじゃないか、その汚れをすべて拭い取ってくださったのではないか、そんなふうにこう思うのであります。私たちもそのようなイエス様に習って、自分の隣人、周りの人にですね、具体的に、そして真実に使えるものとなっていかなければいけないと、私に習ってそうしなさいと言われているわけです。そう考えましたときに、これはなかなか大変なことだと、こう思うわけです。けれども、そのことができるのはなぜか、イエス様があなた方にはできるから、全くできないことを言われているんじゃなくて、できるからこそ言われているわけで、じゃあなんでできるとイエス様おっしゃるのか、そしてなぜそのことを目指しなさいと言われているのかと、そのことを私たちは見失ってはならない、今日の箇所で言われていることを見失ってはならないと思うんですね。16節17節でイエス様ははっきり言っておく、しもべは主人に勝らず、使わされるものは使わしたものに勝りはしない、このことが分かり、その通り実行するなら幸いであるとおっしゃっています。ちょっとですね、分かりにくい言葉なわけですけども、主人になるのではなく、しもべになりなさいというようなことを教えられながら、なぜイエス様はここで突然ですね、しもべは主人に勝らないというようなことをですね、言われたんだろうかと、こう不思議に思うわけです。けれども、このイエス様のお言葉の背後には、やはり最初の一節で示されています、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれたという、 弟子たちに対する、そして私たち一人一人に対するイエス様の深い愛がここに息づいているんですね。ここで言われているしもべというのは弟子たちのことであり、今言いましたように私たちのことでもあります。そしてここで言われている主人というのは、ですからイエス様のことです。主イエスの私たちへの愛は実際大変深いものであります。それは足を、今こうして足を洗って目に見える汚れを拭い取ってくださっただけではありません。そうではなくて、この後イエス様はむしろこのことが一つの印であるかのように十字架にかかってくださり、そしてそのことを通して私たちの目に見えない罪の汚れを、心の汚れをも全てきれいに丁寧に隅々まで拭い取ってくださったのであります。それほどまでに深い愛を私たちにイエス様は示してくださったのです。私たちはそのようなイエス様の深い愛に支えられているがゆえに、世のさまざまな苦難や試練、不条理に満ちたこの人生にも、それこそ汚れに満ちたこの世にあっても、諦めずにそこにとどまる力が与えられていくのであります。そしてその中で、それでもなお少しでも世の中をより良いものにしていくために、自らを磨いていこう、自らを律していこう、人のため、隣人のため、社会のために生きる、そうイエス様に習った生き方を志していく、そういうものへと導かれていくのではないでしょうか。弱い、大きい欠けだらけの私たちであります。こんな私に何ができるのかと悩むこともありますけれども、またここには、使わすものである私が、使わすものは使わすものということが出てきます。このですね、使わすものであるイエス様が私たちを使わされたんだと、こう言われているんですね。私たちが奉仕のために伝達し、人のため、隣人のため、社会のために仕えていく、互いに仕え合って歩んでいく、それは何よりも誰よりもイエス様がそのようなものとして私たちを世に使わしておられるからなのであります。逆に言えば、欠け大きいものであることを自覚しつつも、イエス様の愛に応えてこの世にあって、私たちも人の足を洗う生き方を、人に仕える道を歩んでいく、その道にいつもイエス様は共にいてくださり、私たちの思いや力を超えて導いてくださるのであります。そこに幸いな命に至る道があるんだと言われるのです。そのことを私たちは見失わないでいたいのです。アウグスティヌスという人がですね、こんなことを言っています。人は皆世が悪い、世が悪いという。しかし私たちは自分自身を良くしよう、自分自身がこの時代なのだから、人は時代が悪い、時代が悪いと言うけれども、私たち自身が時代なんだ、だから私たちが少しでも良くなっていけば時代は変わっていくんだ、そんなふうにですね、この古代のキリスト者であるアウグスティヌスは言っております。奉仕のための伝達、互いに使い合うことを目指していく、そのところで少しでもこの世が良くなっていく、イエス様が導いてくださっている、そのことを信じたいのであります。今から私たちはこの時の弟子たちのように主の晩餐に預かります。今日のこの礼拝、そして主の晩餐のこの聖餐式の準備にも、兄弟姉妹の尊いご奉仕があったことを改めて覚え感謝いたします。思えば教会の業は皆さんのさまざまな奉仕によって成り立っています。そのことを深く感謝しつつ、その原動力はイエス様が私たちの足を本当に丁寧に洗ってくださって、汚れを拭い去ってくださった、その愛の御業にあることを改めて覚えつつ、感謝を持って今主の晩餐に共に預かり、互いに仕え合い愛し合う道を歩んでいきたいと願います。お祈りいたしましょう。主なる神様、あなたは 十字架の道行きに先立ち、私たちを愛し、愛し抜いてくださいました。その愛の御心として、私たちの罪に汚れた足を丁寧に手拭いで拭い洗ってくださいました。その上であなたは私たちにも互いに足を洗い合うことを求められます。あなたに愛を、足を洗っていただいた私たちが、互いに仕え合い、あなたに会って一つとなることができますように、今からあなたの聖餐に預かる私たちに、愛を持って臨んでくださり、力を続けてくださり、最後まであなたに仕え、隣人に仕えて歩む、幸いの道を歩む者とならせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。